小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。いよいよ始まりました、パリ2024パラリンピック。皆さんは注目している競技はありますか？今日は日本パラリンピアンズ協会副会長の初瀬雄介さんをお迎えして、パラリンピックの楽しみ方についてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。初瀬さんのプロフィールをご紹介させていただきます。初瀬さんは1980年長崎県ご出身。大学時代に緑内障で目が見えにくくなりました。失意の底にあった時に高校時代に打ち込んだ柔道を再開。その後全日本視覚障害者柔道大会で9連覇、アジア大会2連覇を達成。そして2008年に北京パラリンピックに日本代表として出場されました。現在はご自身が立ち上げた会社ユニバーサルスタイルで障害者雇用をサポートするほか、日本パラリンピアンズ協会副会長、日本視覚障害者柔道連盟会長を務めるなど、障害者スポーツの促進にも貢献されています。様々にご活躍の初瀬さんですけれども、28日からパラリンピック開幕しましたね。
はい。
結団式に初瀬さん行かれたということですが、どんな様子でしたか？
そうですね、やっぱり自分も経験あるんですけど、はい、選手たちのこう誇らしい感じと、まあ、ちょっと緊張感というかそういったものも伝わってきましたね、
はい。
うん、でスローガンが発表されて、はい、挑め自分史上最強というですね、これがパラリンピックのスローガンになっていて、選手たちも胸に刻んで、パリに今行ってるんじゃないかなと思います。
楽しみですね。本当に選手の皆さんの活躍が聞こえてきていますが、これから行われる競技で初瀬さんがこう特に期待している選手とか種目ってありますか？
そうですね、いくつかあるんですけど、まず水泳ですね。水泳はまずキャプテンが斉藤元気くんといって、はい、視覚障害の選手なんですが、まあ、東京大会から続いていかれてると、あと木村敬一選手、
はい、
皆さんご存知だと思うんですけど、はい、東京大会で悲願の金メダルを取った木村選手がですね、連覇なるか、2個目の金メダルなるかというところに期待をしています。
はい。
あとですね、まあ、もちろん僕は柔道の会長でもあるので、
そうですね、はい、
柔道の選手も期待をしてまして、
うん、
一人が瀬戸雄二郎選手、彼は東京大会でメダルを取った選手で、今回金メダルを目指して世界ランキング1位として、うん、迎えますので、
はい、
非常に楽しみです、
うん。
あとは4大会連続出場になる半貝選手、
うんうん、
女子の選手なんですけれども、彼女も、ここ5大会連続で国際大会メダルを取ってるので、めちゃめちゃ期待してます
ね。うわー、楽しみ。
はい。あとはもう皆さんご存知、パラリンピックを代表するような競技になったブラインドサッカーですね。ブラインドサッカーは初めてですね、自力で出場枠を今回獲得して、はい、パリに向かってますので、本当に期待してますね。何かやってくれるんじゃないかと思って、私もドキドキしてます。
いや、本当にいろいろこう期待の選手種目がたくさんあるんですけれども、振り返ってみますとオリンピックも盛り上がりましたね、うん。このオリンピックからパラリンピックにこうムーブメントが続くといいですよね。
そうですね、オリンピックはすっこれ本当に盛り上がって、
はい、
金メダル20個、
はい、
海外でやった試合では初めてというか一番の成績ですよね。
一番の、はい、多かったですね。
そのバトンを受け継いでですね、うん、パラリンピックの方も選手が今も頑張ってますし、
うん、
大活躍してくれると思います、
はい。この、まあ、パラリンピックというこの4年に一度の大きな舞台で、うん、 普段はパラリンピック、このパラスポーツにこう馴染みがない方も、うん、耳にしたり目にしたりすることもできると思うんですが、うん、どんなことを期待されますか？
そうですね、まずは、いろんなところで放送されると思いますので、ぜひ見ていただきたいなと思います、うん、で好きな選手を見つけていただいて、例えばその人の記事を読むとかして、はい、で深掘りしていくと、もっともっと楽しめるんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
あとはもちろんオリンピックで楽しんでいただいたように、例えば自分が昔やったことあるとか、はい、体育で経験したことあるみたいなスポーツのパラリンピックバージョンみたいなものがたくさんありますので、それを見て、おすごいなとか、これを例えば義足の選手がやってるんだとか、目が見えない状態でこんなことやれるんだと思ってみると、なんか人間の可能性ってこんなにすごいんだなっていうのが伝わってくるんじゃないかと思うんですよね。ぜひ推しの選手を、ね、作ってもらえたらと思います、
は
い、
そうですね、うん、あと本当にこの一つの種目競技の中でも、その様々な障害のクラスがあって、うん、一つの競技でいろんなこうメダリストが誕生するっていうのも、こうパラリンピックならではですよね。
そうですね、100メートルで例えば複数人の金メダリストが出るっていうのも魅力の一つだと思います。
すごいですよね。
はい、それだけまあ障害によっていろいろなんていうんですかね、まあ、クラス分けというものがあって、ぜひいろいろと考えながら見ていただけたらと思います、
はい、
何よりまず選手がそれまで培ってきたパフォーマンス、培ってきた努力っていうものが発揮される場所になるので、うん、ぜひね、本当に楽しんでもらいたいと思いますね。
そうですね、振り返るとその2020年、2021年東京パラリンピックはこう残念ながらこう無観客の状態だったので、うんうん、今回パリでいろんな方に見ていただく、聞いていただく、うん、見せられるっていうのは喜びですよね。
そうですね、しかも今回会場がね、ものすごいところでたくさんやりますので、
豪華なところで、
そうなんですよ、だからもう選手たちもね、楽しみだと思いますし、でとにかく例えば東京大会であったりパリ大会が初めての選手にとっては、これだけの観客の人に見られながらやることっていうのが初めてだと思うので、ちょっとね、飲まれないようにしていただきたいですね
そうですね、
はい、僕もね、緊張する方だったんで。
あ、そうですか
やっぱ選手としてはね、やっぱり緊張するタイプと、それでやっぱりもう盛り上げていけるタイプがいると思うんですけど、はいはいはい、ぜひ、盛り上がっていってほしいですね、
うん、どうでしょう、こう振り返ってみて、北京パラリンピックはこう初瀬さんにとってこうどんな瞬間、どんな時間でしたか？
そうですね、僕は目が悪くなったのが2004年だったんですね、そこから4年後のパラリンピック出場できたんですけど、僕たちは目が悪い自分を受け入れることができるようになった大きなきっかけになりましたね。日本代表の誇りをもらうこともできましたし、そうですね、目が悪い自分を肯定できるようになった瞬間がありましたね。やっぱこう10万人、鳥の巣で開会式あったんですけど、はいはい、10万人の観客の方から拍手をもらいながら入場するみたいなことって、なかなか普通の人だと経験できないと思うんですけど、
そうですね、
そこで初めて本当に日本代表ってすごいことなんだと、恥じないような人にならなきゃいけないなって思って記憶がありますね。負けちゃったんですけどね。
いや本当にその日の丸を背負って戦うっていうこと自体がどれだけプレッシャーで、どれだけすごいことかというのは、本当にオリンピックパラリンピックから感じていますけれども、今回のこのパリパラリンピックでもそういったこう思いをまたこう新たにする選手が出てくるといいですね。
そうですね、たくさんのヒーローヒロインが出てくるといいなと思ってます。
はい、そして今回初瀬さん解説も担当されるんですよね。
そうなんですよ、今回ですね、解説に多くのパラアスリートが、参加していてというか、
はい、
多くのパラアスリートが解説を担当しています、で私自身も視覚障害柔道を担当してますので、そういったところも楽しめるんじゃないかなというふうに思います、
はい、
パラアスリートだからこそ、感じるところとか伝えれるところがあると思いますので、そこもぜひ楽しみにしていただければと思います。
はい、初瀬さんはこう柔道以外で普段スポーツとかって何かされてます？
そうですね、最近は本当にできてないんですけど、はい、パラスポーツ体験して面白かったなと思って、クライミングが面白かったなと思っていて、28年のロスパラリンピックからは正式な競技にもなったんですけれども、
そうなんです
よ、でも視覚障害のクライミングってすごく、今盛んにやられていてですね、
やってる方も多い。
そうなんですよ、でブラインドのクラスだとかなり日本代表が強くてですね、なのですごく面白い競技ですね。
いや、これは嬉しいですね、またこの4年後への期待が高まりますよね。
そうですね、はい、
長谷さんやってみてどうでしたか？やっぱりオリンピックの方でもクライミング見てると本当にこう指の力とか、はい、戦略とか難しそうだなと思ったんですが、
う
ん、
はい、そうですね、壁がある一般のクライミングジムでやるんですけれど、コーラーというか例えば次右を大きく持ってくださいとかっていう人とペアになってやるんですよね、
は
い、 うん、であとはあの自分の目標というか今日はどこまで登ろうとか、はい、今日はどの色の石だけ使おうとかっていうのでその自分で難易度も変えれるのでなんていうんですかね、人と競うっていうよりも自分と楽しみながら自分と競争し続けるみたいなところがあってどんなレベル感の人でも楽しめるなと思いましたね。
いいですね、うん、特にこのクライミングで注目の選手は、
うんそうですね、あの浜野上くんというですね B2 という、まあ B1、B2、B3 ってクラス分けあるんですけど、はい、B2 のクラスで世界チャンピオンになっている選手もいてですね、
はい
彼には注目してますね。あの喋りも面白い人なので、はい、ぜひ今度呼んであげていただけ
たらそうですねぜひこのラジオでも、はい、ロスに向けて追いかけていきたいなと思います。
ぜひお願いします。
ありがとうございます、はい、では最後に初瀬さんにこの、まあ、パラリンピック今回の大会に向けての、まあ、期待、うん、思いをお伺いできますか。
そうですね、まずあの選手たち本当に楽しんでいただきたいなと。そしてあのスローガンにあるように自分史上最強というところを目指して、うん行っていただきたいなと思います、
うん、
あの悔いのないように精一杯全力を尽くしてもらいたいなと思います。その結果あのメダルはついてくるものだと思うのでとにかく楽しんで全力を発揮していただきたいなというふうに思ってます、
はい。今日は日本パラリンピアンズ協会副会長の初瀬祐介さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました小鳩の愛、今日は日本パラリンピアンズ協会副会長の初瀬祐介さんとお送りしました。いかがでしたでしょうか。初瀬さんも放送日の今頃はパリにいらっしゃいます。現地の様子についてはまた改めてお話を伺いたいですね。パリ2024パラリンピックは9月8日日曜日まで行われます。すべての選手がこれまでの練習の成果を発揮し思いっきり躍動されることを祈っています。頑張れ日本。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。